ハレルヤ、感謝いたします。改めまして、今年私たちに与えられている標語が、こちらですね。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、主イエスよ来てください。アーメン。しばらくこの受難週のメッセージをしておりましたので、少し離れていましたけども、これ今年1年間言い続けます。練習です。どうぞですね、本当に覚えていきたいと思うんですが、これは主が再び来てくださることを待ち望むヨハネの黙示録22章の20節の御言葉です。実際に聖書の中に記録されている人がこう語るべきとして語られる最後の言葉でもあります。ですから私たち主に属する者が皆これを叫ぶ時が来るんだ、このことを私たちが覚えています。まあ、その時の練習みたいなものです。ですから私たちはその思いを持ちながら今日を生きるんだということを示されています。またこの時を待つに至る姿勢については年初からずっと話してきています。ですからこの時がいつとかどんな時とか、そういうことばかりを求めることは逆に虚しいことであり、それ自体ではなくて、今この待ち望みつつ今をどう生きるかということが非常に重要なんだということを話し続けてきました。ね、油を絶やさないだとか祈るんだとかいろんな話をしていきました。そしてそれはそんなにできない不可能な、なんかもう世界征服するみたいな、そんな不可能な話をしているわけではなくて、今日私がすぐに実行できるような話がある、夜にでも買いに行ける油を買いに行くような、そのようなものなんだ、そうけれどもそれを今しなさいよということをですね、ずっと話してきたと思います。で、このイエス・キリストが再び来られることをなぜ待ち望む必要があるのかということなんですけれども、これからそのことについてはこの黙示録というものをずっと学んでいきながら恵みを受けていくと思います。この黙示録の公開説教が終わった後、皆さん黙示録に対していい加減な知識とか適当なファンタジーみたいな話とか一切させないようにしますからね。どうぞよろしくお願いしますよ。なんか使徒がどうのこうのだとかね、なんかこんな不思議なファンタジーが起こるんだ、竜がどうのこうのだとか、なんかそんなファンタジーみたいな話じゃなくて、すごく現実の話なので、どうかですね、皆様が本当にこのような世の中で面白おかしく何か軽んじてなんかやっているね、なんかさまざまなそういうものに踊らされるんじゃなくて、若者たちがさまざまに踊らせているオカルト、アニメーション、小説、そのようなものに対してですね、しっかりとこれは間違った解釈ですよと言ってあげるね。ただしそんなものよりもはるかに現実的で面白い、興味深いし、はるかに価値のあることが聖書の中にしっかりと記されているんだ、ね、ちゃんと子どもたちに説明できるようになってくださいね。どうぞこの黙示録を通してですね、このわけのわからんものを見ててもこれはフィクションでありファンタジーであり全く聖書的な価値観とは違うんですよとね、いうことをちゃんと説明できる皆さん、皆さんがそういうものが好きであってもそういうものではないんだということをですね、はっきりと説明できる人々になってほしいなということを願っています。で、なぜでもね、この再臨を待ち望むということが非常に重要なのかということは、それは一言で言うならば全ての罪と悪が完全に解決されるからです。だから私たちはそれを待ち望んでいます。考えてみると、イエス・キリストの十字架と死と復活によって私たち自身、そして全ての人の罪の身代わりとなってイエスが死なれたこと、そして死を打ち破ってよみがえられたこと、最近復活祭があったばかりですけれども、このことによって私たち全ての人が救われる方法は完成していて提示されています。で、このことは覚えておいてください。イエス様が再臨されて私たちが救われるのではなくて、今もう救いは完成しています。だから信じるだけで良いです。イエス・キリストを信じるだけでいいんです。何かを付け加えて完成させて救われるわけではありません。洗礼式もありました。洗礼を受けたから救われるんではありません。救われた者が洗礼を受けるんです。そして証を始めていくわけです。ですからそのようなことなんです。だから救いはもうすでに完成されているものを受け取るか受け取らないかの話なんですね。ですから完成されて、これから完成させるものでもありません。だからあなたが受け取るか受け取らないかです。受け取ることぐらいできるでしょう、ね、ちゃんとキャッチできなくてもバターンって当たることはできるでしょう。ドッジボールでね、ボールをちゃんとキャッチすることはできなくても当たることはできました。当たったら大丈夫です。当たってください。受け入れてください。 ね、本当にそのことが本物だとして受け入れていくわけです。私たちは自分の罪を悔い改め、私ではなくイエス様が救い主なんだということを受け入れ信じれば救われる。これが恵みであり福音と言われるものです。これは完成しています。いいですか、いいですか、ね、この祭祀の日と言われるこの祭臨の日にこうそれが完成するのではなくて、もうすでに完成しています。じゃあなんで、この主の祭臨、イエス様が天に昇られたんですけど、もう一度来られるっていうことをなぜ私たちが待ち望んでいかなければいけないのかっていうと、私たちの救いは完成していますけれども、世の中全体を見ると罪や悪がはびこっています。そして救われた者も常に罪への誘惑にさらされ続けています。救われていないものはなおさらのこと罪がはびこっている、そのような状況が世の中にあるわけです。ですからこれらのものすべてを完全に解決する、世から完全に罪誘惑っていうものが完全に断ち切られる、この時が来る。だからこそ本当に幸いなんだということですね。私たち自身が、人が救われるだけじゃなくて、この世界から罪というものがすべて取り除かれる、このことがですね、本当に示されているものだということなんですね。ヨハネの黙示録はこれをかなり詳細に記しているものとなります。で、このヨハネの黙示録からこれからしばらく主日のメッセージを公開説教でずっと続けていきます。まあ、ところどころね、五旬節のメッセージであったりだとか、アウトリーチのメッセージだったりとか、福音メッセージであったりとか、ところどころずっと公開説教だと頭が固まってしまいますので、ところどころ変化入れますけど、基調としてはベーシックとしてはずっとしばらくこのヨハネの黙示録を最後まで、一節残らず、やっていきます。聖書勉強ではなくてメッセージですので、本当に中心的なところだけを押さえてお話をしていって恵みを受けていくということになるんです。しかし、このことがですね、ちゃんとちょっと押さえておかないといけないポイントがいくつかありますので、そのことをお話をしておきたいと思います。これは何度も多分メッセージの中で忘れないように繰り返し語ることになると思います。ヨハネの黙示録は新約聖書で唯一の預言書と言われています。ある人によってはもうこれらのことはこの時代においてはかなっていなかったけども起こってしまったという人もいますが、私は、これらのことはもうこれから先のこと、先に起こる現実なんだということを覚えて信じています。なぜならばこのヨハネの黙示録に時期通り書かれているようなことが、それに類することはこの規模のことはまだ 人類は経験してないからです。これから後にずっと出ていろいろ出てくるからはっきりと分かりますけど、この規模のことはこれほどの規模のことは起こっていない、ということが明らかだからです。単純にこれらのことが成就していないけれども、聖書の御言葉は一点一角も欠けることなく成就するんだということです。もし、このヨハネの黙示録が完全な比喩として考えるのであるならば、私たちは創世記も比喩ですし、今日のイエス様の復活も比喩となります。さあ、そんな比喩だらけの世界であなたに今日命の、実際のこの死を打ち破る力がありますか。それも比喩ですねということになってしまいますので、結局死を打ち破る力はない、幻のような虚しいものとなってしまいます。しかし実際に聖書はその御言葉を一点一角も崩すことなく、この歴史上成就され続けてきています。そしてこれからもそうでしょう。そしてそれが御言葉が成就されるのを見て、私たちも主が生きておられることを知るのです。ですから聖書の御言葉は一点一角も欠けることなく必ず成就します。ですからこのことに従って、私たちはこの黙示録を理解すべきだなというふうに思います。そして、この表現としてさまざまな抽象的なこと、これから起こることですから、抽象的なことやさまざまなこの比喩表現かと思えるようなさまざまなこ ことがたくさん起こってきます。象徴的なことや比喩言で、これらのことを聞くとですね、少しあやふやなものに見えます。ちょっとこうよくわからない、非常に現実的なものじゃなくて捉えがたいものとして感じられることがあります。このようなことがたくさん出てきても、どうか不安になったり、何か激しい裁きや苦しみの話が出てきたりするので、どうぞ不安になったり恐れを持ってですね、単なる恐怖心だけでですね、この黙示録を敬遠しないでください。あの黙示録が言っていることも結局イエス様の話ですから、その変わらないということと、またこれらの話はいつ来るか私たちは知る必要もないし、誰も知らないという話なんです。だからその黙示録に出てくる人物を特定するということに対しても時代を決めてしまいますので、そんなことが分かるぐらいだったら初めから主がちゃんと示しますから、あのこのことに対して、この今なんかちょっと戦争が起こったから一喜一憂、まあ、そういう御言葉も出てきますけれどね、戦争が起こったからどうのこうの、ね、何かこうパンデミックが起こったからどうのこうのと、なんかすぐ浮き足立ってしまうような話ではありません。それがいつかどうかは来たら分かる話なので、来るまではこれなのかこれじゃないのかっていうのはどこまで行っても分かりません。なんとなく感じます。主が近づいているなということだけは感じます。ぼやっとしたものは見えますけれども、しかしそれがこれだと言えるものはありません。だから逆に言うと、これだって言ってる人たちには耳を貸さなくていいです。そういうようなものです。だから、そのようなことだということを理解しながら歩んでいっていただければいいかなと思います。また黙示録の話はですね、まだこれから起こることで神学的論議の余地があることで、論争が今もう本当に聖書的に、この将来のことを信じようと思っている人たちの間でもいろんな見解が分かれています。だって分からないことだから。ただし黙示録っていうのは分からないことがたくさん書いてあるけれども、そんなに意味不明な話じゃなくて、方向性はちゃんと示されています。その方向性は黙示録独自の方向性ではなく、聖書が創世記からずっとヨハネの手紙に至るまでずっと貫いていっている、同じ方向性の上で理解していくことが全部できます。ですから本当に何か変な話をしているわけじゃないです。ヨハネの黙示録に書かれていることは聖書に書かれていることと同じです。ですから他の聖書の箇所に書かれていることと同じなので、意味としては。でももう少し詳しく、この世の終わり、つまり新しい罪のない世の始まりのことについて、その過渡期について詳しく書かれてあるということになります。ですから私たちはこれらのことを見て、いたずらにヨハネの黙示録を読んで不安があったりだとか、なんか面白おかしくなんか言葉遊びをしたりだとか、そういうことをやめてください。私たちはこの未来、単なる未来予測をして人々を有利に動かしたりだとか、ただただ恐怖心を煽ってですね、何かこう今日生きる日常生活を破壊してしまうとか、そういう話では全く逆の話なんです。全く逆の話です。これはいつ起こるかとか、そんなことを知る必要もないですし、知ることもできないからです。では何のために書かれたのかって言ったら、これは今日私たちの中に迫害とか苦しみとか、もしくは順調にいってたとしたとしても、さまざまな誘惑の中でイエス様から離れてしまいそうな人たちに、イエス様のこのグランドデザインをちゃんと見せて、今日ちゃんと生きなさいというメッセージなんです。今日いいですか、黙示録のメッセージは何ですかっていうと、今日あなたが主イエスを信じて生きなさいというメッセージです。わかりますか、変わらないんです。それはそれを言うために、ただじゃあなんでこれが書かれたかって言ったら、当時は激しい迫害がこれから始まっていく。当時も激しかったんですけど、この迫害のレベルがもうとんでもなくレベルアップしていく、そのようなもう希望がない感じの時代、イエス様を信じるって言ったの、イエスキリストを信じる即死刑みたいな、そういう時代の 中に突入していくときにこれが示されて、どんな迫害の中にあって、どんな苦しみの中にあっても、主の完全な希望があるんだ、あなたはそれでも主から離れるなという希望です。つまりこれは未来のことを見せているように思うんですけど、未来のことを見せているんですけど、今を生きる励ましを与えているんです。わかりますか？だから逆にこの未来のことで浮き足立ってしまって、今日仕事も手につきませんなんてやってたらおかしいんです。メッセージを受け取ってないんです。それはその言葉面に踊らされてしまっているということになってしまいます。メッセージが何なのかって言ったら、今日明確に語られますよ。ちゃんと御言葉通りですからね、明確に語られますけれども、そのメッセージをちゃんと受け止めていくならば、ヨハネの黙示録は私たちの中でどのような時代の中にあっても恐れを取り去っていける、そのような希望がある、絶望の中に希望を見出すことができる、そのようなものだということを私たちが理解することができます。このことを忘れずに、今なんですよということですね、今なんですよということを忘れずに、少し黙示録全体をこれから見ていきたいと思います。3つのポイントで話します。まず第1番目、いつの時代でも主の言葉を聞いて信じて行うものは幸いですということです。もう普遍的な話です。聞いて信じて行うんですね。今日の1節から3節を読みします。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証した。この預言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである、時が近づいているからである、こう書いてあります。当時はローマ帝国にある激しい迫害が始まっていました。ヨハネ自身もその迫害の中で、今島流しになっているという状況ですね。後で出てくるパトモスというところになるんですけれども、このヨハネはローマ帝国にある激しいこの迫害の中で、神様を信じる、主イエスを信じる人たちが聞くべきこと、またそれに対して伝えるべきことというものがヨハネに与えられた。でそれを文章にして伝えたんだということですね。動けないから文章にして伝えましたよということになります。でそこに書かれている言葉は神様の言葉です。でもうすでに主イエス様のことを信じ証ししている人たちに対して、続けて神の言葉が受け入れられ続けるようにというふうにこう話しているわけですね。もちろんこれがすぐに起こるって書いてあるわけなんですけれども、神様のすぐと私たちのすぐっていうのはちょっと感覚が違うようでありますけれども、しかし、それは私たちに遠くない話なんだ、私たちに身近な話なんだと理解していただければいいと思います。そして、このところで書かれていることは一体何かというと、この予言の言葉を朗読する者、それを聞く者、聞いてそして守る者と、こう書いてあるわけですね。つまり先ほども言ったように、主の言葉を聞いて信じて行うものは幸いでありますということです。迫害の中に置いたとしたとしても、困難の中にあったとしたとしても、主の言葉を聞いて信じて行うものは幸いです。これは旧約聖書の中にあっても聞いて信じて行うんです。この3つのことが私たちの信仰生活の信仰という一つの言葉にまとめられるかもしれません。聞いて信じて行うことなんです。この3つのことがどれかが欠けると、私たちの信仰生活は幸いでなくなります。どの時代においてもそうです。まず第一に聞かないですね。最初の人アダムは神の言葉を聞かずに蛇の言葉を聞いてないんです。イスラエルの民に対して新明記で何回も言って、聞けイスラエルよ、聞きなさいよって言われる。自分の主張ばかりして、神様とかって自分の主張ばかりして、聞いてないんですよ。聞きなさいよ、答え書いてあるのに、聞けよって、聞く耳持ってくださいね。いくら話しても話聞かない人いるんですけど、牧師のことですか、まあ、いや、とにかく置いといて、とにかく聞かない、聞く、まず聞く、でも信じる、そのことを信じる、ただ聞き流すんじゃなくて信じる。そして信仰というのはそれに体を預けていく、行う、聞いて信じて行う、これが私たちの信仰生活のある意味 すべてです。でも間違ったものを聞いてはいけません。神の言葉を聞かないといけません。聖書の御言葉を聞かないといけないんです。聞くんですね。だから朗読しましょう、告白しましょう。告白して読む、勉強する、違います。告白する、聞くんです。まあ自分で言ってもいいんですけど、でも聞くっていうことは誰かから語られる。キューティーの交わり、さまざまなこと聞くんです。あなたが取りなされるということです。それはね、あなたに愛が注がれるということです。まあいろんなことがこの一つのことから話すことができるんですけど、単純にもう時間もないので、聞いて信じて行うものは幸いです。あなたが良い時も悪い時も、時代が最悪な時も、時代がものすごくいい時も、聞いて信じて行うものは幸いです。今日も御言葉を聞いてください。聞き流さないでね。聞いて信じて行うものは、これが幸いです。お金を持っていること失いますから、一時的な幸いはありますけど、虚しくなる幸いです。でも聞いて信じて行うものは永遠なる幸いです。ですから、このことを本当にまず覚えてください。どんな時代のある人でも、神様の、私たちに必要なことは主の言葉を聞いて信じて行うこと。これが私たちの信仰生活のある意味要約、全てだとも言えると思います。さあ、2番目のポイントです。主がいつもおられることを教会は知るべきです。主はいつもおられることを教会は知るべきです。4節から8節の御言葉を読みます。このように書いてあります。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今おられ、昔おられ、やがて来られる方から、またその御座に前におられる7つの御霊から、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。私たちを愛し、その地によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし、祭司としてくださった方に、栄光と力がいよいよ限りなくあるように、アーメン。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者さえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。アーメン。当時実際にあった7つの教会に対して、この言葉が書き記されていくわけです。でこの7つの教会、後にも記されるんですけれども、11節にあるように、エペソ、スミルナ、ペルガモン、フティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオデキアという感じなんですけど、これどこにあるかって言ったら、トルコにあります。現在でいうとトルコの、西側にあります。この皆さんからするとこう書いたらいいのかな、こっち側にあります。ちょっと僕からすると反対側になるので、いつも頭がごちゃごちゃになりますが、地中海側、トルコの地中海側の沿岸だけではないんですけど、ちょっと内陸に入ったところに西側にある、トルコの西側にある、そのような地域の実際に町々があります。そこにある都市にあった教会のことでしょう。しかし7というのは完全を表す数字でもあります。このことについて一時解説する必要もないんですけれども、とにかく7というのは完全を意味する数字でもあります。個別の教会、これらのエペソの教会をはじめとする一つ一つの教会に対して実際上の必要があった話なんだと思います。しかしもう一つ、これは全ての教会に共通する普遍的な認識も当然含まれている。ですからあえて7つの教会だけに絞ってということではなくて、この7というのを神様がある意味象徴的に用いられた言葉だ。具体的な話もそうだし、普遍的な話も一緒に、一時的な話も含まれていれば永遠の話も含まれていると、この両方が満たされているその言葉だというふうに理解されていけばいいかなというふうに存じ上げます。そしてここで何度も繰り返されるのが、イエス様ね、この4節から5節もすげえこのたくさん のこの自己紹介というか、この紹介文がいっぱいついているイエス・キリストの恵みという話になるんですけれども、このご自身がこう 自分が紹介するときもアルファでありオメガであるとこういう表現をされます。そしてまたヨハネもこの方を紹介するときも今おられ昔おられやがて来られる方ということを言って今おられまず今おられ昔おられそしてやがて来られる方昔おられ今おられやがて来られる方じゃなくて私たちの感覚だそうですけど今おられその方は昔もおられこれからも来られる方神自身も私はアルファであるオメガであるまあアでありウンであるみたいな表現です、まあ、全てだという全てだという表現を神様ご自身がなされていますね。でこれは一体何を証明しているか何を表現されているかというとこれは主はいつもおられるということです。そしてヨハネが語るポイントは一体何だったかというと5節に書いてあるように恵みと平安があなた方にあるようにということです。恵みと平安があなた方主が来られることによって恵みと平安があなた方にあるようにということを願っておられる。だからこの皆さんヨハネのこの黙示録を読んで不安になることを目的として書かれているものじゃなくて恵みと平安があるために書かれているものなんだということなんです。この話を聞いて不安だけになる人はイエス様を見てないんです。なんか現象を見てるんです。現象を見ると不安になります。イエス様を見ると平安になります。ヨハネの黙示録を通して皆さんイエス・キリストを見上げてください。もう簡単な話なんですけどそういうところがずれて現象ばっかり見れるか不安になります。いいですか。そもそも何なんですか。罪によって神様との関係が離れてしまったことをこの罪の問題を解決して私たちは主と共に歩みましょうよそれを言ってるわけ。もう一度主は天に昇られますが、これは何をするために完全な回復を与えるためにもう一度来られる。その後は罪のないもう離れることのない完全な世界ということになるわけなんですけれども、このことが本当に私たちの中にこうイメージとしてパッとないといけないんですけど、そもそも主が来られることは恐ろしいことじゃないんですよ。主は私たちと共におられるもう本来あるべき姿を回復する、お父さんのところに戻る、家で息子がお父さんのところに戻る、分裂家族が元に戻る、そういうイメージですよ。ですから何も悪いことではなく感謝と喜び平安と恵みしか感じられない、そのようなものなんですね。でこれらのことは何を意味しているのかというと、いつも主は共におられるんだということです。主は永遠であり全てですよ。主はいつも共におられる。で、ね、このいつもっていう表現がねいい表現なんですけど時々悪い表現になります。私はねこの横浜の そのうち乗らないといけないと思ってるんですけど、乗らなくてもいいんですけど、横浜エアキャビンっていうのがあるんですね。100円だったら乗りたいんですけど、1000円するんですね。で歩いたら15分ぐらいなんですね。なんかその歴史的景観を見るためには必要な良いものなんですけど、うちの家族はちょっと韓国から来た家族とかが来た時に、ね、乗ったんですね。僕は教会の働きで僕一人ぼっちなんですけれども乗ってないんですよね、まあ、いつでも乗れるかって乗らないんですよね。乗らないんですよいつも共におられるっていう時にちょっといい表現でもあるんですけど、ちょっと意識しない表現でもあるんです。ちょっと変えましょう。主は今も共におられるです。主はどこにおられますか。今ここにいらっしゃるんです。これが永遠に続くという感覚です。今ここにいる、ね、いつもいるんじゃ、いつもいるとなんか遠い感じが、いつもいるはずなのになんか遠い感じなんで、でも今共におられるんです。今日皆さん今どういう状況ですか。私今ちょっと大変な状況なんですよって神様を求めてきました。実は求める前からあなたと共におられます。それを常に覚えてくださいね。あなたがもうダメだ、もう世の中が見捨てられた、 SNS で叩かれすぎて私の心はボロボロだ、もう家に行って誰にも会いたくないって言ってた、その奥、心の奥に主はいられます。 あなたの一番恥ずかしい、誰にも見せることができない一番恥ずかしい、こんな醜い私の姿を見てあなたを醜いとは主はおっしゃりません。だからこの方の中にあって平安と恵みを受けてください。アルファでありオメガなんです。主は知らないことはない。いつの時代もあなたが生まれる前から知っておられ、あなたが生きる人生を知っておられ、あなたが肉体の死を迎えるその時も主は共におられます。肉体の死を迎える時に私はいくら愛する妻であっても愛する子供であっても一緒にいることはできません。しかし主は共におられます。だから平安と恵みを豊かに受けてくださいということです。主は共におられますよ。ヨハネもそれを証ししており、ヨハネ絶好調の時言ってるんですか、もう最悪みたいな感じで言ってるんです。最悪の状態の中で言ってるんですよ。多くのクリスチャンたちが殺されていってる殉教の中にある、そしてそれでも私は主を信じる、でもその中でも主はいらっしゃるって、私はそれを見た、それを言わずにはいられない、死を打ち破る方がいらっしゃる。だから今日この私たちはどんな状況の中でも主は共におられ、私たちを見捨てることはないです。御言葉もたくさんそれをフォローしていますね。主はあなたを見捨てない、私はあなたを捨てて孤児にはしない、まあ、もう探し出したらいっぱい出てくるでしょ。でも言いたいことは、聖書のメッセージは私はあなたと共にいるですよ。あれ、旧約聖書でもそんなこと言ってましたね。新約聖書でも同じこと言ってますね。変わらない。なんで一緒にいるのに気づかないの、聞けよって聞いて信じて もう分かりやすいですね。こんな単純なメッセージもないですけど、じゃあ長くするなって感じで、はい、次行きたいと思います。3番目、恐れるな、恐れるな、恐れるなです。9節から20節の御言葉があります。でもちょっと読んだので、ちょっと時間の関係上ちょっともう一回読むことはちょっと控えますけれども、ヨハネは神様のビジョンを持ったんです、ね、パトモス島にいるときに、パトモス島島流しでも、その日に主の日、主の日っていうのは主を覚える安息の日、もしくは礼拝の日、でもその主の日っていうのはまた主がもう一度来られる日、主日、私たちはなぜ日曜日を主日と呼ぶんでしょうか。主が来られることを待ち望んでいるからですよね。復活の主、もう一度主が来られること、それを待ち望みながら、単なる安息日という感覚だけではなくて、主を待ち望んでいる、そのような本当の安息、究極の安息を求めている、でそういうことを求めているわけなんですけれども、この時に、この7つの教会に対して語られる言葉を、でこの神のビジョンを見るんですね。まあ、いろんな言葉が語られていて、これら一つ一つを、ね、予言書の通りだというふうに理解する必要もあるわけです。適当に見た、なんかあの頭がおかしくなって、なんかこう幻を見たんじゃなくて、はっきりとしてこれは御言葉の通りなんだ、ね、ダニエル書とかエゼキエル書とかそういうところを見ると、あ、やっぱり同じようなイメージなんだということが見えてきて、あ、これは神様の御心なんだということが分かるわけですけど、それをいちいちやるとちょっと聖書研究みたいになってしまってですね、ちょっと今話したいことの焦点がぼやける時があります。ですからここで言いたい、このヨハネは神のビジョンを見ますが、要約すると何が書かれてあったかというと、教会があって、全ての、まあ、7つの教会があるわけですけれども、その7つの教会は、まあ、7つだから全ての教会というイメージでもいいと思います。で7つ、とにかく7つの、でもイメージ通りだと7つの教会があって、その中心に神であるイエス様を見たということです。ただその姿が超強烈、もうすっごい光とすっごい威厳に満ちていて、見るだけで死にそうですみたいな感じ。圧倒的な存在感、圧倒的な光、まあ、それをなんとか書き記したんですね。どういうものかわからないですけど、当時は光があるところには燭台があるよなと、そういうイメージしかない、まあ、でもとにかくそれをね、こうイメージとして書き記した、見たものを書き記せと言われているから書き記したわけですよね。ヨハネは一生懸命、でも要は教会の中心に主がおられるということです。信じる者の中心には主がおられる、あなたの中心にも主がおられるという、このビジョンを見たということです。 これが12節から16節、まあ、そう私たちの思ってるイメージ以上に主は激しい方であり、威厳がある方であり、力あり、力強い方であり、一点の一角もないほどに光り輝いておる。光そのものだから影はないわけです。もうバーッ。でこの力、太陽でさえ支配するような、そのような力がある方が言いましたよと。で17節を見てみると、この方を見た時私は死んだもののように倒れ込んだと、こう書いてあるわけです。でも主は右手を置いて起こしてください。私たちの力では神様の清さに触れるのは死んでしまうようになるけれども、この神様が私たちの手に、主イエス様が私たちを起こしてくださる、私たちに触れてくださるか、私たちは生きるものとなることができます。誰 もうヨハネは何もできません。見た、死んだ、生き返ったみたいな、そんな感じです。このところになんか自分で何か悔い改めするとか、そういう努力の結晶があるとか、そんなことをやってる暇はありません。もうただただ圧倒されるばかりです。でも神様がそれをなされ、主が言われました。そして17節、重要なことです。いいですか。今までもさまざまなメッセージや、この神様自身も自分の自己紹介をしているわけですけれども、一番最初に語られる、もちろん自己紹介の中に意味もたくさんの意味も含まれるんですけれども、いいですか、一番私たちが受け取りやすいそのメッセージですよ。こういう伝えたい内容ですね。で、私は西山新一です、皆さんに伝えたいことがあります。次の一言が重要ですね。メッセージの一番最初の重要、その言葉が一体何ですか。恐れることはないです。私は初めであり終わりであり、生きているものである。私は死んだ、また自己紹介なんです。私がどういうものかを知りなさい。でもメッセージ一言、恐れるなです。恐れるな。あなたがたとえ迫害の中にあっても、もしくは死の苦しみが迫ってきていても、いいですか、クリスチャンがまず第一に覚えないといけないことは、恐れるな。私はあなたを愛しているよりも恐れるなっていうメッセージですよ。なぜならあなたは私を愛しているからということになるわけです。一番強烈に私たちが適応できる神様のメッセージは、愛しているよっていう話もすごく大きい話なんですけど、というか全てとも言えるんですけれども、それは裏付けになる話で、私たちがすぐ適応することは何ですか。恐れる。献身をするとき恐れがありました。主の御言葉、恐れるな。主に仕えるとき、良いことをしようとするときに恐れが生じる。恐れるな。なぜ。主が共におられるから。それを聞け、信じろ、行えって言ってるわけですよ。黙示録一章で主は言いたいことすべて言っておられますけれども、もう少し詳しくいきます。もう少し詳しくいきます。でもこの基準をずらさないでください。皆さん、恐れよって言ってるわけじゃないです。恐れるなって言ってる。なぜ。どんな主が一緒にいるんですか。初めであり、アルファであり、オメガである、全部知っている方、全部常に一緒にいらっしゃる方、生きている、死んでも生きる、そして死と黄泉の鍵さえも持っている、つまり死さえも治める方、この方があなたと共にいるんだと。だから今書いて見ていること、書いていることをちゃんと伝えなさい、七つの教会に伝えなさいというのが、まず最初に語られた内容です。自己紹介以外に。そう考えると、そうですよね、ヨハネがもう言ってますね、平安と恵みがあなた方にあるように。恐れるなをひっくり返している言葉ですねそうですね。あれ、なんだ、超単純な話だなと。そんなにでかい声で喋るなみたいな感じになりますけど、この恐れっていうのことについて、もう少しだけ、この恐れっていう言葉をちょっと適切に用いたいと思います。恐れという、ただ恐怖というものだけ覚えてしまうと、主は遠くなります。 怖い方と一緒にいたくないでしょ。いくら力強くても遠くで守っといてくださいみたいになるでしょ。この恐れっていうのは恐怖という意味で認識するのであるならば、この全てである方から離れることをこそ恐れてください。恐怖という意味においては、だって全てである方から離れたら何も残らないんでしょ。そういうことです。だからこの方に全てのキーがある、鍵を持ってるって書いてあるし。この方がキーです。主イエスがキー、私たちの中心イエスキリスト。むしろこの主を恐れるっていうことは、主を遠くに、もう一回この恐れるっていうことだけを見ると、主を恐れるっていう恐れは遠くなることではなく近くなること、親しさを持つ、そのような恐れである。主から離れることをこそ恐れるような、そのような恐れであるということ、尊敬の念を抱きながらということですね。尊敬の念を持って、あ、何々様何々様って言ってるだけだとこれ遠ざけていますよね、何々様って。で親しみを持って、礼儀があるんですけれども、でもお父ちゃんって行く、そのような私たちでありたいな。これは自分に対する主の主権を認める恐ろしさ。私の人生を歩むのは私ではなく、私の人生の主権を持っておられるのは、これね、どうしても私たち民主主義国家に、悪いわけじゃないんですよ、とてもいいものだと思うんですよ。でもどうしても幼い頃から、あなた自分のことは自分で決めなさいと言って育ってきてます。決して悪いことではないんです、とてもいいことです。自分のことは自分で決めなさい、その通りだと思います。でも主が決めることをあなたが決めてはいけません。主が私たちの全てを握っている。あなたは自分で決めて心臓を動かしてるんですかって言ってる、動かせませんね。あなたはどうしてご飯を食べたら生きてるんですか。意識して消化してますか。意識して消化しろ消化しろやってる人いるかもしれないですけど、それやったところで消化するんでしょうか。私逆ですけど、私はちょっとだけ太るなと思ってるんですけど、ブクブク太って、まあそういうどうすることもできない、そういう世界。でも主の主権というものを本当に認めていく私たちでありたいと願います。今日皆様の人生はどのようなものでしょうか。世の中でさまざまな不安、恐れ、また心配、将来に対するさまざまな疑問、憎しみ、怒り、そういうものがあるでしょうか。でも覚えてください、すべてあれである主が今も共におられることを忘れずに、この方はあなたを見捨てない。逆に言うと他のものは見捨てることはある、でもこの方は見捨てられない。そしてこの方は今も私たちに、恐れるな、私は死さえも、あなたが死の中にあっても私はあなたと共にいるとよ、言ってくださる方、こんなこと人間にはできないですけど、その方が今日聞きなさい、信じなさい、言うことを守りなさい、言ってるわけです。どうするべきですか？主と共にいるから守るしかないです。どうぞ神様の中にあって平安を受けてください。今日ご不安の中にあられる方、聞きなさい。不安の中にある方、聞きなさい。主はあなたと共におられます。どこに？今、ここに。あなたのご自宅に、あなたが泣いているその時に、不安の時に、何もできないと思っている時に、今共におられます。今日クリスチャンの皆さん、またイエス様を知らない方も、今日主を信じ、主と共に行く人生が豊かに、そのようなものは何と書いてありました。幸いである。祝福いたします。